ココマルの気分晴れ晴れ。こんばんは、ココマルです。セミが鳴きませんねって言ってたんだけど、セミも鳴き始めました。そしてこの放送は8月の、4週目なので、もう夏が終わりかけみたいになっているのかな。まあ相変わらず多分11月ぐらいまで暑いのかなと思うので、そんな感じはないかもしれないんですけど、夏楽しめてますか？海水浴行きましたか？紫外線気をつけてくださいね。特に私たちの年代、シミに気をつけましょう。この番組は、ごめんなさい、ココマルの気分晴れ晴れは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛媛スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
改めまして、こんばんは、ココマルです。最初からしくってしまった、ごめんなさい。記念の第16回目、今日は、ココマルの仕事仲間です、竹羽さんという方に来てもらってます。すごいですよ。何がすごい？これはお話聞きながら皆さんが感じてもらえたらと思っています。竹羽さん、こんばんは。
こんばんは、はじめまして竹羽です。
まず自己紹介いいですよ、10分ぐらいやってもらって。
自己紹介、はい、でも簡単ですけども、竹羽と言います。仕事はですね、福祉の仕事をしておるんですが、皆さんご存知でしょうかね、地域包括支援センターというところでですね、高齢者の、困りごとの、相談を受け付けているところで、社会福祉士をしております。少子高齢化で高齢者の方がどんどん増えていってですね、いろんな問題が、社会問題として出てきているんですが、普段はそういった、困りごとの相談を受けてですね、対応させていただいております。で、休みなんかはですね、ちょっと人との関わりをちょっと少なくっていうかね、ちょっと自然を相手に遊んでおります。アウトドアが好きなのでですね、原付きの、カブですかね、 125cc のカブに乗ってですね、あちこちツーリングに行っております。趣味はそういったもっぱらアウトドア、キャンプ、釣りなんですけども、そういった仲間とですね、遊びに行って、ストレス解消して、また、仕事に打ち込むっていうことの繰り返しをしております。はい、
仕事に打ち込む、
はい。
打ち込んどる？
打ち込んでますよ。
だよね、はい、頭下がるわ。
いえ、
もうなんか地域包括支援センターも忙しそう。
そうですね、
何持たれてるのか分かんないけども、みんななんかそう、でも殺気立ってる感じはないか。
そうですね、時期にもよるんですかね、この時期、暑くなってですね、熱中症の方が結構出てくるんですよね。
出てくるね、
この暑いのにエアコンかけないねっていう、かけてねって言っても、なかなかね、年金が少ないのか、電気代がもったいないっていうことでですね、我慢してるのか、それでちょっとすごく心配になりますね。
高齢者の方、エアコンをかけないというよりもというか、それ以前になんかもうすでに長袖、
はい、
ナイロンみたいなの着とって いやもうそれ普通に暑いやろっていう格好してますよね。
そうですね、まあ、高齢者っていうのはその暑さもねなかなか感じないのか、なかなかその辺もね若い人と違うのかなっていうのはあるので、まあ、普段、まあ、他の人以上にですね気を配らんといかんところもたくさんありますよね。
本当よね、はい、なんかもう熱中症というか脱水症の困ったところっていうのが、はい、歩けなくなってしまうから、はい、助けを求めることができなくなる。
そうですよね、そういったことも含めて、まあね、一人でお住まいされている高齢者の方が結構多いので、まあ、そういったところを地域包括支援センターも把握していくっていう必要性はあるので、普段のその相談の中から、あるいは統計的な部分であったりとか、そういうので、まあ、把握するように、まあ、努めてはおるんですけど、なかなか難しいですよね。
もう絶対数が違うから。
そうですね、
1人に対して100人とかじゃ無理でしょ。
ですね、うつこのエリアはですね、まあ、ちょっと数万人高齢者おるんですけど。
数万人？
そうです。
すごいね。
だから職員1人当たり後ろにだいたい1500人ぐらいの高齢者がおる計算にはなるんですけど、まあ、中にはね元気な高齢者もおるので。
あ、まあまあね。
そうなので、まあ、ケアマネさんとか民生委員さんとかとちょっと連携取って、まあね、そういったちょっと困った、ちょっと心配なよっていう高齢者がいたら教えてねっていうことで、連携取って、まあ、やってるところですね。
なかなかね、でもその困った高齢者、困っている高齢者、割と陰に隠れるというかね。
そうですね、
表だって困った困ったっていう人は
言いませんね。
そう、言う人は、
まあ、いいんですよ。
どうにかなるというかね。
そういうね、声なき声を拾っていく仕組み作りっていうのを包括していくべきなんじゃないかっていうふうには思うんですけど、
今なんかすごいフレーズ出たけど。
そう、言いたいところでも言葉が出ないね、話ができない、まあ、障害もあったりとか、伝えるっていうところをできない、そこをどう、まあ、支援できるかなっていうのは課題かなとは思ってます。
なるほどね、なんか硬い話になったけど、
ね、そうですね。そうですね。
これはもうちょっと、講師とかしよる ね人に来てもろて話した方がいいかもしれないけど、でも実感、現場にやっぱり入ると実感ですよね、
そうですね。だからそういった、まあ、人と、まあ、出会ってしまったらですね、まあ、私、まあね、一人では無理なので、やっぱり仲間と、一緒にしていくっていうことが、まあ、大事なんですけど、なかなか人の困りごと相談なんてね、なかなか難しいんですよ。
難しいですよね。まずなんか、本当のことを話してくれてるかどうかがちょっとまずそこからかな。
そうですね、まあ、心の扉をこうコンコンってノックすることぐらいしか最初はできないですよね。
電流が流れたりしてね。
そうです、そうなんですよ。そうなんです。
そうかそうか、でも根気強くね、関わってるなって思ってる、竹谷さん。
そう
そう、そうだって、そうなんですよ。4月5月と竹和さんとコンビを組ませてもらってね、私 ね、
そうですね、
ちょっとバタバタとしましたが、まあ、深くはあれですけど、その方がすごく感謝してた、竹和さんに。
そうですか。そう言われるとね、また頑張らんなっていうね、力を私自身もね、そういった方からもらってますね、
いい人に会えてよかったって言ってた。
そうですか。
なけん、あ、そう、よかったねって。でもおかず買いに買いに行ったりができんけん、なかなか大変なんよっていうとこから始まっての話やったけど、
まあね、その、なんだろうか、その、困りごとの中にもね、本当にこう、狭間におる人、まあ、制度ではなかなかね、救済ができない人もいっぱいおってですね、まあ、致し方なくね、猫とか犬とかのね、まあ、ちょっとね、施設に高齢者が入って、犬、猫がもう取り残されたということもあってですね、で、まあ、その、犬、猫のね、餌をどうしたらいいんだろう、っていうところで、まあ、里親探す、そのね、間までは、まあ、ちょっと餌あげに行ったりとか、
いや、そんな
っていうのもありました。
本当、
はい、
でもそれは竹和さんや健志音やない
ん、これ人それぞれの考え方はあると思うんですよ。それ包括の仕事っていう人もいるけれども、 でもそれって包括の職員の前に、うん、私は一人の人間だし、
いや、
まあ、動物の愛護法っていうのもねあるじゃないですか、う
ん
う
ん、まあまあね、
うん、単なる、ね、ものじゃないので、うんうん、命のあるものをやっぱ愛護するっていうことは法律でもちゃんとあるので、それは人としてすべきじゃないかなとか、は私の個人の考え方なので、
なるほど、
なかなか人にはね言えないですけど、
まあでも そういうのって、
はい、
いうか私たちの仕事って結局、はい、人としてっていうとこと、
はい、
曖昧な感じになってるから、
はい、
あの頑張ってしまいますよね。
そうなんですよ。福祉のね携わる人ってやっぱり何らかの志があってしてる人が多いんですよね。なので自分で追い込んでしまってですね、
うんうん
まあ、難しいとこも、うんね、抱えきれんのにね、
そうね、う
ん、っていうのもあるけども、なんかこううまくね、うん、問題解決ができたら、
うん
まあ、それが一つの自分のスキルにもなるんで、うん、
まあ同じパターンと次に出会えた時によりいい支援ができますよね、
うん、できますね。それが自分に返ってくるんですよ、
うん、
だからさっき言ったようにありがとうっていう言葉の重みっていうのが全然変わってくるんですよね、
うんうんうん、
だからそれが自分も支えられてるし、
うんうん
うん、で自分も投資行ってくるし、
うん、あまあまあそうだね、ま
あ、あの未来がね、
うん
あのまあ、夢の種じゃないですけど、
うん
うん、人の人生のその、うん、まあ年いけばいくほど、まあ、嫌じゃなくて、うん、そういう生き方そういう状況にあっても、
うん、
いろんな幸せの形ってあるから、
うんうん
うん
うん、
そういった支援者にいい支援者に出会えたありがとうっていうのはそれも一つの幸せの形かなとも思うし、
うんうんうん、
だからそういうね、未来のこと考えたときにそういう高齢者、
うん
うん、が、まあ、増えたらいいなと。
そうだよね、うん、いくつになってもね、
はい
うん、望むこととか夢もあろうし、
はい、ありますよ、
うん、
もう私も、ね、あのこのもう50回ってますけど、
うんうん
まあ、また昔乗ってたバイクにまた乗ろうっていうことで、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
うん、
そしたらなかなかあの仕事としては、
はい
まあ、ストレスもたまったり、
はい
まあ、常にこう学んでいかんといかんことで大変やと思うんやけど、
はい
はいまあ、後半では、
はい、
あの今ちょっと出たバイクの話、
ね、
竹場さん の、
はい、
あのストレス破産
法、
は
い、
というか、まあ、癒しとか、
はい、
そういうのを教えてもらいましょうかね。
いいですよ、
はい
はい、
じゃあ後半に続きます。
応援貢献夢の種
夢の種
夢の種夢の種。
はい、竹場さん社会福祉士なかなか大変なお仕事、まあ、ケアマネもまあまあ大変なんやけど大変なお仕事ですが、ちょっと最初の自己紹介で今も出てきた株、
はい、株、
はい、
株なんですよ。
株
スーパー株ってね。
スーパー株
で、まあ、株でもいろいろありましてね、
うん
まあ、さっき言ったねあのよく皆さん知ってる、
うん、
新聞配達員の方とか、
はい、
郵便局の、ね、方が乗ってるスーパー株ですね、
はいはい
うん、から、まあ、排気量に応じてね、
うん
今 50cc の株なんかリトル株って言ったりとか、
へ
で、まあ、100cc とか 125cc とか、
はい
まあ、あの排気量がちょっと大きめの株もあるんですけど、
うんうん
まあ、私が乗ってるのはハンター株って言いましてね、
うん、
125cc の
大きい、見せてもらったけど大きいよね
ちょっと大きいですよね、
うん、大きいで、まあ、なんか道具が乗せてある
箱を後ろに乗せてて、
うん、
で、まあ、いろいろとね、
うん、
シールいっぱいペタペタ貼っとんですけど、
うん、なんかかっこいい感じ、
うん、とか、まあ、あとねクロス株とかねいろいろ株でもいろいろあるんです。
クロス株っていうのはなんかあのモトクロスみたいなの？
いや、
あ関係ないか、ま、
なんだろうちょっと説明ちょっとなかなか難しいんですけど、うん、私が乗ってる株みたいな、
うん、
ちょっとちっちゃめの、
うん
うんまあ、女性でも乗りやすい ような株なんですけど、
へえ、
なんかその高さがね、違ったりとか、
うんうんうん、
まあいろいろあるんですけどね。
あ、でも竹輪さん背身長そんなに低くないよね。
そうですね、足短いんですよ。
いやいやだけど
なのでなかなかね足がね、うん、つま先なんですよね。
あ、
うん、でハンターカーブ結構高いんでね、
う
ん、でもうちょっと足つきのいいバイクがいいなと思うんですけど、
うんうん、
まあまあ、いろいろ工夫して、うん、ちょっとね高さを調整したりとかしてるんですけど、それでもやっぱり足先で、うんまあ、バランス取りながら、
うん、はい、まあなかなかねすごいなと思って、
はいはい、
でもキャンプも行かれてましたよね、は
い、行きますね。まあまあね、株が大体メインなんですけど、
うん、
まあ、株に、まあ、ソロキャンって言ってね、うん、テントをねコンパクトなテント積んで、
うんうんうん、
でまあ株仲間と一緒に行って、
うん、
でそれぞれソロテントを立てて、それぞれがキャンプして、
え、ちょっと待って、キャンプに行く、まあ、株の仲間と行く、
はい、
まあ、それはええ、
はい、
でテントは
それぞれ
一人に一つ、
はい、
はあ、
なんかキャンプって、まあ、ファミリー的なイメージがあるかもしれんのですけど、
なんかね少年自然の家ぐらいから泊まってる
そう、それぞれがね、うん、自分の一人用のテントを持って行って、
うん、
それで、まあ、3人4人ぐらいで現地に行きますよね、
うんうん、
で、まあ、一つの大きなテントサイトに一人ずつ立てて、
うん、
で晩は晩でね自分で作ってみんなとお裾分けしたりとか、
それぞれがそれぞれに作る家みたいな感じ。
そうですね、ちっちゃい家みたいな、
みんなでカレー作ろうぜとかじゃなくて、
それぞれが自分の好きなものを料理をして、
へ、
そんで作ったものをこうお裾分けですよね、みんなが。
あ、まあまあまあまあ、
うん、へ、それで、まあ、わちゃこちゃ居酒屋みたいな感じでね、
うん、まあしっとり人だからね
そうですね、
さあ言うてもなんか酒でも飲みながら、
そうです、お酒飲みながらキャンプファイヤー見ながらやってますね。
楽しそうやけど、なんかちょっとイメージがいかん、少年自然の家から脱却できん、なんかこう松明とか持って、
う
ん、
はい、
なんやったっけ、キャンプファイヤー、
その焚き火
の、そう、焚き火のやつ、
うん、はい、
あんなしかイメージが浮かばんけなんて思われるけど、うん、それって、
はい、
何、星空とか見ながら、
見えますね、
なんかこう現れる感じ、心現れる感じ、
シーンとしてるし、うん、まあ、そのだいたい山行くんですよ、今の時期だと暑いんでね、
うんうん、
山の上とか行くんで、この間熊高原に行きました。
そうなんや、
はい、千本高原ですかね。
いや、もう全くアウトドアやないけん分からんけど熊高原町は分かる、
はい、山の方にね、友達と行ったんですけど、
うん
うん、その時はちょうど令和7年7月7日
お
七夕の日で、
彼氏と行った感じ、
まさかそれだったらいいんですけどね、もういつも行くね、キャンプ行く友達、まあ、その子と一緒に、まあ、ね、渓流とかも一緒に釣り行ったりするんですけど、
渓流釣りの写真も見たんだけど、
はいはい、
相当すごいよね、長靴履いて。
そうですね、
なんかね、
はい、
本格的やん。
まあ、冬場はね、ああいうベーダーっていうね、この胸まであるもの、
冬場もするの。
冬場あれ何月かな、3月ぐらいやったかな、水温がまだ低くて、で、まあ、ちょっと川の中入っていかんといかんので、ああいう格好で行くんですけど、
すごい、
うん、この間はもう本当に半端にタイツ履いて、で沢靴みたいなの履いて、でスネ当てつけて、まあ、軽装で、もう濡れてもね、すぐ乾くような服で、もうバチャバチャ入っていって釣りました。
すごい、釣れるん？
いや、私ね、この間はちょっと、まあ、師匠がおるんですよ、渓流図の師匠が、
まあ、そうじゃないとね、
はい、でその人に教えてもらいながら初めてルアー釣りっていうのを しましてね。
ルアー、疑似餌の、
そう
なんかに派手な、
そう、それで、どういうふうに、ね、投げて、どういうところに落としてとか教えてもらってやると3匹釣れました。
あ、すごい。アマゴ？
あの時はイワナですね。
イワナ、
はい、
こうイワナってなかなか釣れんのやない、警戒心の強い魚とかじゃなかったっけ。
そうですね、イワナっていう魚は川魚の中でも天才って言われてるらしくて、
うん、
これも師匠が教えてくれたんですけどね、
うんうん、
で天才っていうのは もう本当に釣れるか釣れんかなんですよ。釣れんときはいくら魚がそこにおっても釣れんのです。警戒してて、
はいはい、
あこれはちょっとやばいぞと魚思っとるんですよ。
それ天才っていうのは賢い方の天才？
そうです、
うんうんうんうん、
で、はい、天才って紙一重でバカと紙一重って言うじゃないですかあ言ったらいかんのかなこれ。
いや
で、うん、でそれで、まあ、すごく活性のいいときは、うん、どんなやり方でも何か目の前に落ちると
あ
食ってくるんですよ、
うん、
なのですごい爆鳥する時もあるらしくて。
へ
ー。なのでそういうどっちかになると。
おー、
うん、でアマゴは秀才っていう言われてて常に賢い。
おー、
常にそういう警戒心があってっていうので、まあ、どっちもね釣れる時は釣れるんでしょうけど、うん、
はいはい、
うん、なかなか疑似餌で釣ろうと思ったらアマゴの方が難しいのかなってちょっと思ってますね。ただ魚の習性をね、うん、利用して、
うん、
まあ、ルアーなんかはね、
うん、
あの、まあ、ね、うんうん、ちゃんとそのね餌のように動かしたりとか、
うん、
技術がいるんですけど、
へ、うん、
それもまた面白いなと思って。
へ、なんかめっちゃ充実しとるあのお休みのこう
あ
こと。
でもね、
うん、
やっぱ山なんでね、
うん、
危ないんですよ。
だよね。
虫も出てくるし、うん、崖も登っていかないかんし、
うんうん、
なので体力がいる、
うん、
でやっぱりその時にハプニングも起きたりとかするんで、
うんうんう
ん、それでハプニング起きた時にどうするかっていうことですよね、
うん、
自然相手なんで命かかってくるんでね。
だよね。渓流釣りなんて危ないよね。
危ないですよ。だから川の流れが強かったりとか、
うんうんうん、
やっぱり足の置き場所とかね、
うんうんうん、
すごいあの気をつけないと、
うん、
あの滑って、ね、頭、ね、岩場なんでね、
うん、そうやで、
うん、あの大怪我っていうかね本当に危ないの で、
うん、
でその辺は気をつけながら、
うん、
ただまあアウトドアって確かにね、
うん、
あの私あの災害あるじゃないですか、
はい、
災害が来た時にね、
うん、
あのアウトドアの知識って、
うん、
すごい役に立つんじゃないかなと。
うん、
まあね、備蓄とかね、
うん、
あのみんなこう用意してるとは思うんですけど。
してないね。
してないですかね。うん、で、まあ、それで、まあ、用意してたとしてもね、
うん、
あの水害なんか起きたら流されるじゃないですか。
まあまあそれはそう、
ね、
う
ん、まあ、地震なんかもまあ、ね、起きた時に、ね、瓦礫があって、
うん、
ね、
うん、
物資がそこにあっても取れん可能性だってあるじゃないですか。
だ
そうなった時でも水とかね、
うん、
そういう電気的なことはいるんかなと思うんですけど。
へ、
じゃあそうなった時にじゃあどっから調達するってなったらやっぱり山とか川じゃないですか。
いや、まあ、そうやけど釣りに行く感じ。
いや、水なんかね、なんかうまくこう浄水の知識があったりとかね。
あ、なるほど、ね、
したらそのいろんな散乱してるものを利用して雨よけを作ったりとか水を浄水できたりとか、うん、あるいは、まあ、太陽の光集めて、ね、何か温めたりとか、なんかそんなんがアウトドアの知識あったら、ね、応用が効くなっていう風に。
うっそ、竹和さんすごい。私ほんなん最初に死にそうや。
いや
全然ダメやもう、ほんと。
なので私は今の遊びも福祉につながってるんじゃないかなとはちょっと思ってますね。
うそ、でもそこ私的に言うとここ丸的に言うとそこつなげんでええことない。
いいんですかね。
つなげなくていいと思うよあのそれはそれで楽しんで、
はい、
まあ、っていうかまあ、前半で言ってたように社会福祉士なかなか重いからね、
うん、
なん、うん、ね、うん、いろんなことが重たいけん、
うん、
もう遊ぶときは、
はい、
もういろいろそんな災害のこととか考えずに、
はい、
パーッと
遊んでますよ
、うんうん、なんかそれのみでええような気がするけど、
はい、
まあでもね、転ばぬ先の杖やからね、何でも関連しとったらね、またいざという時にいいのかもしれんですね、
うんうん、そうですね、
うん、
はい、
ね、アウト、まあ私全然インドアな人間、
インドア、
インドアおとるよねお家が大好き。
あ、
うん、もう何にもしないのが好き本当に何にもしないのが好きなんだけど、アウトドアの、まあ、魅力、
うんうん、
一口で言ったら何？
魅力、うん、自由ですね。
あ、なるほど、
はい、
自由、
はい、人と関わ、まあ、最低限関わるんですけどね、
うんうんうん、
まあ、やったら、ね、行きたいとこ行けるじゃないですか。
まあまあまあ、そう、それ
は人に縛られたくないっていうのもあるので、
うん、
自由ですよね。 その代わり自由の中には自己責任ってありますよね、まあ、
そりゃそうよね、渓流釣りしようって流されるかもしれんけどね、
う
ん、
そう、
うん、頭を打ってほしくないけどそんなこともなきにしもあらんけどねそうかそうか、
はい、
自由か、はい、まあなんとなくイメージとしてキャンプなんか行って夜熊高原町の星見たら、
はい、
開放感たっぷりで自由を満喫できるような気はする、
はい、
うん、いやしようとは思わんけど気がする、
はい、
でもね別に私もあれですよ、外で遊ぶのが嫌いなわけじゃないんですよ、行ったら行ったで楽しいんやけど行くまでが
あ、ね、準備とかね、うん、そうそうそう、確かにそれは大変です。で、まあ、私もねその前日、うん、準備なかなかねこう大変なんですけど、うん、その準備してる中で、うん、これこうやって花火とかなんかして、
うん、
で料理はこれしてとか考えて想像するのも楽しいんですよ。
なるほどね、はい、まあそれはそうやね、はい、まあ自由を感じながら、はい、リフレッシュする、
はい、
あ、ね、そう、アウトドアの竹場さん、
はい、
もうなんかあっという間に30分来そうなんですけど、またエンディングに向けてお話、はい、もう少し聞かせてもらいましょう。
はい、
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、あっという、はい、あっという間の30分、経ちそうですけど、まあ、なかなかね大変なお仕事、まあ、お仕事、仕事はねどんな仕事でもみんな大変なんやとは思うんやけど、はい、
そうですね、
でお仕事一生懸命全力でしながら、まあ、アウトドア趣味の方も充実してる、はい、
してますよ、
しとるよね写真だけ見ると相当充実しとると思う、
はい、
で、まあ、そこでバランス取りながら、はい、まあ、されてるんだと思うんだけど、竹川さん、ここ丸の気分晴れ晴れではあなたが感謝をしたい人とか、うん、はい、ありがとうって思う人、うん、まあ、この公共電波を借りて、
はい、
ちょっと伝えたい人がおったらなんか一言っていうのがあるんですけど、
はい、
それってどんなですかね。いけそう、
特定の人にありがとうっていうのは、うん、ちょっと今のところ思い浮かばんのですけどね、
うんうん、
こうやってね、うん、ラジオの番組に出させてもらってこれ、うん、これ縁だと思うんですよ、
うんうん、
なのでこういう機会を与えてくれた田中さんにありがとうですよね。
あ、私ありがとう、
はい、でもう一つは仕事場の人ですかね、
うんうん、
私松山に去年こうさせてもらって、
うん、
で何らかの縁で、まあね、うん、今の職場に来ました、
うんうん、
でやっぱり前向きに仕事できるのも仲間のおかげだと思うので、
うん、
私と一緒に仕事をしてくれてる皆さんにありがとうと言いたいです。
パチパチパチパチそれね、そうやね、
はい、
で私またその職場の人と行っとる焼肉に私も参加させてもらって、うん、焼肉は好きよ。
あ、じゃあ私も
参加させてもらおうかな。
はい、そうですね、行きましょう、
行きましょう、はい、ありがとうございます、
はい、
で、まあ、これあっという間にね本当に30分経っちゃったんだけど、また、
はい、
竹雄さんどうもまだ、はい、引き出しありそうなんで。
え、そうですかね。
もうなんか私にないものを持っている。
いや、
まあ趣味もそうなんやけど、ちょっと違うけん、うん、また出てきてもろて おしゃべりしてもろてもいいかしら。
いいですよ。
あ、本当、ありがとう。
言ってしもった
あさあいつ誘おうかな
はい、
おっか、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい、すみません。そしたら、まあ、ちょっと、毎週放送に8月からなったここ丸の気分晴れ晴れなんですが、これ予告なんです。急に入ってごめんなさい。来週はまたここ丸の一人語り、今日の竹輪さんとの会話少し振り返ってもう一回思い出してもらおうかなと思います。はい、そしたら竹輪さん、はい、まだまだ暑いんやけど、
はい、
あれですよね、アウトドアは夏が、はい、
夏はキャンプですかね。
キャンプメイン、あ、 冬とかも関係なくいろいろしとるもんね。
そうですね、やっぱり、ま、キャンプはね、なかなかね、その、うん、一人で行くっていうのはなかなか難しいところもあるんで、うんうん、まあ、友達と、うん、で、まあ、魚釣り、これから魚釣りですね。
なるほど、はい、ほなまたその釣果を教えてもらおうと思います、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
そしたらもう時間がなくなりました。ラジオの前の皆さん、おやすみなさい。
ありがとうございました。
はい、おやすみなさい。